FM 那覇よりお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあさあさあ、寒くなってきましたよ。先週はね、まだ沖縄も暑いなって、冬いつ来るんだろうって話したんですけど、この1週間でね、だいぶ風が強くなったからかな、冷えたなって感じるようになりました。子供たちはね、まだ相変わらず半袖半ズボンで毎日過ごしてますが、私はね一応寒がりなので、人より多分寒がりだと思います。羽織物ないといけないので、もう毎日寒い寒いと子供たちの前で話してますが、そんなね、半袖半ズボンの子供たちですが、長男が中学1年生、今年中学1年生になりまして、初めての学ラン、めっちゃ可愛いですよ。体格もそんなに、がっしりとしてなくて、まあ、細身で、身長もまだ低いですので、もう想像ねできるかなと思います。学ランに着せられてる、学ランを着ているというよりは、もう学ランに着せられて、可愛らしい、きっと去年までランドセルで背負ってたんだろうなって思う、あの姿ですよ。大きい学ランを着ながら毎日登校しています。まあ、ああいう姿を見るとね、ああ成長したなと思いますけど、まだまだだなと心では思いながら、一応ね、思春期入ってきてね、時々やっぱね、プチ反抗期というか、私がね、サッカー入ってるんですけど、サッカー部、週末サッカーの試合ないのとか話すと、はぁ知らんしって言うんですよ。誰に知らんしみたいな、誰に言ってるって思うんですけどね。あ、そうなんだ、ほんでグループライン見ればいいさとか言うんですよね。見てるけど一応こっち会話したいから、うーんって聞くんですよ。まあそんな感じでこっちが言うことに対しては、はぁとか言うんですけど、あっちが聞いてほしいことは、ね、聞いて聞いてお母さんって、ね、可愛いでしょ。まだねそういうところあるんですよ。あとね、先月ぐらいだったかな、このね長男が一緒にお母さん洋服買いに行こうって言われて、えお母さんと二人でって、ちょっとね、プチデート感覚、ちっちゃな彼氏を連れてこの彼氏の洋服を選んでるっていう、ちょっとなんか嬉しい感覚で、あいよ行くって言って自由に行ってですね、あこれどんな、着てごらん、可愛いんじゃんって、で着るんですよ素直に。どんなって聞くんですよ。あいいんじゃない、これも着てみればって、どんどんこっち楽しくなって、着せ替え人形ですよね。女の子いないからもう嬉しいんですよ、ここぞとばかりに。で最終的にやっぱ男ですからめんどくさくなって、女はね買い物何時間でもできるじゃないですか。でもね男の子やっぱりもう後からめんどくさくなって、もうこれでいいよ早くもう帰ろうっていう感じで、でも楽しかったです。なんかね、大きくなればなるほどいろんなね、まあ大変なこともありますけど、なんか今までと違う楽しみも増えてきたなってのは感じました。子供の成長はまあ一年一年いろいろありますが楽しいですよ。ということで今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
このコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。先週は、私がね、いつも通りあのコーナーいっぱいいっぱいでね、これ喋れなかったっていうところがまだあったので、今日はその続きということで、後半性発達障害に、まあ、多く見られるその特徴、そこから周りがどういった関わりをしたらいいかなっていう、またどういった理解が必要かなっていうね、お互いにとってそういう理解もあれば、いろいろな関わり方ができますよっていう私の、まあ、経験も踏まえながらお話しさせていただきました。その続きをね、ちょっとお話ししたいなと思います。まあ、途中で終わったのが、感情的になった時、後半性発達障害の子が、時々ね、自分の感情をコントロールできなくなって、まあ、よく言われることがパニック起きてるとか言いますけど、そういった感じで気持ちをこう感情的になって、どういった感じで落ち着かせたらいいかなっていうところで、まあ、空間、部屋だとか、まあ、人によっては部屋じゃなくて、まあ、外に出て違うこの空気を吸って、少し気持ちが落ち着くまで一緒にそばにいて見守るだとか、そういったことも、いい方法なのかなと思います。で、他にもね、やっぱり、そういう感情的になるその、まあ、原因っていうのがこの子にはあるから、そういった、まあ、感情的になること、パニックだとか、そういう、姿が見られるので、じゃあその原因を何かなっていうことで、落ち着いた後にでも、まあ、そのことを話をして聞いてあげる、その時間が大事なのかなと思います。あとね、なんだろう、よく、まあ、子供たちに言うことが、まあ、私もなんですけど、やっぱりどうしてもこっちも感情的になることがあって、こうしたらダメだよだとか、どうしても否定的に言う時があるかなと思います。私も本当にあるので、そういった時によくね、私も注意しようと、まあ人だからね、人間だから難しいですけど、できる時はあまり否定的にならずに、感情的にならずに、こういった時にどうしたらいいんだよっていう、その相手にダメ、こうしたらダメっていうことじゃなくて、こうしたら、なんて言えばいいのかな、例えばですよ、まあ、廊下を走っている、外を走っている、あとはスーパーなどでね、走っていると、走らないよ、走っちゃダメだよとか、危ないよ、ダメだよって、まあ、普通に言うじゃないですか。そういうことを、あ、難しいね、ダメってやっぱ出ますね。まあ、でもダメっていう言葉よりもっていうことですよ、心がけようっていう、その気持ちがやっぱり大事なのかなって思うので、私も心がけてることが、走ったら危ないよ、他の人にもぶつかったらみんな痛いでしょ、お店では走らないで歩くんだよとか、みんなに迷惑かけないように走ることはやらないよ、歩くようにしようねとか、そういうことを一応心がけるようにはしてます。あとね、まあ、ここからちょっとつながる部分が、よくこうしたらダメって言われることよりも、こうした方がいいよっていう肯定的な部分で話すと、その子たちもこの本人も理解がしやすいっていうのは聞いたことがあります。さっきも言ったように、走ったらダメだよ、走らないよ、ここ走るところじゃないよって言われても、走らないよ、じゃあどうすればいいのっていう、そこの理解に難しいので、ここは歩くところだよって教えてあげる、そしたら、あ、ここは歩くんだって思うらしいんですよ。これ聞いた話なんですけどね、専門的な先生から聞いた話だと、 こうした方がいいよってアドバイス的に話してあげると、その子も想像しやすくて理解しやすいっていうのは聞きました。最近ね、三男くんによく見られるのが、もう嫌なことがあるともう嫌って大きな声で叫ぶんですよ。ダメ、嫌、ダメ。私たちがねダメって言ってるから、きっとこの子もねダメって言葉が出るんだろうなって思うから、本当に反省だなって思うんですけど、そういう時に大きな声を出したらみんながびっくりするよ、ちょっとねオーバーに話しながら、だから大きな声で嫌ってそうやって言わないで、こうじゃないよ、僕はこうしたいんだよって教えてって、私もその子に聞くようにしようと思ったので、そうしようって伝えるようにはしました。難しいですけどね、私も本当に人間だからやっぱりどうしても感情的になりそうになるので、大きな声を聞くと、もう大きな声出さないでもやってなる時もありますけど、ぐっとこらえながら、うん、どうした方がいいんだっけって自分の中でちょっとこう一息落ち着かせながら、ふっとしてねって、大きな声出したらっていうようにするようには、うん、心がけてます。難しいけどあとはね、やっぱりこういう感情的になったり、やっぱり不安がねあるから、そういう行動に出てしまう、そういう表現がやっぱり出ることが多いので、そういう時には先ほども言ったように空間だとか、あとは、これも聞いた話ですけど、人それぞれやっぱり違うので、感情的な部分をこうコントロールするのは、なのでその子に合わせる、その子がどう言ったらどうしたら、落ち着くかなっていうのをやっぱりここが見つけてあげる、そこも大事なので、人それぞれ違います。例えばですけど、深呼吸を一緒にしようって、はい、息を吸いて吸って吐いてって落ち着かせてあげる、あとは今こうね感情的になってるから、じゃあ10数えよう、一緒に数えようって数を数えてあげる。本当に一人一人違うので、好きなもの落ち着くために、三男くんもね時々あるのが、何かねこう不安になるとこう物を触る、そういうところがあるので、そういう何か好きなものを触りながら少し落ち着くだとか、あとは、好きな本、アニメの本でもいいですし、車の本でもいいですし、その子が好きなものをちょっと見て落ち着く部分を、探してあげる、そういったところも、まあ、その子の感情をコントロールする部分では、まあ、いろいろな方法があるんじゃないかなと思います。あとはね、やっぱり想像することが苦手なので、自由な時間を、楽しく過ごせるそのサポート、周りがしてあげるのも大事ですよっていうのは、教わりました。よく今好きなことしてていいよとか、今こうしてるから何かやってていいよって言うと、何をやっていいのかがわからない、この子には学校とかでも、今じゃ休み時間です、休み時間だからみんなね好きなことを見つけて自分たちで遊ぶじゃないですか。でもやっぱり一人で遊ぶのが好きな子もいるので、その中に、まあ十分いいんですよ、好きな本をずっと一人で読む時間も大事ですので。ただ一人でどうしていいかがわからない、何をしていいのかがわからないってちょっと困っているなって感じた時には、ここがこの子に、じゃあどういった活動をやってみる、今本を読む時間でもいいよ、お友達と一緒に、サッカーして遊ぼうかとか、何かをね提案してあげる。そしたらこの子がその中から、あ、じゃあこうしたいっていう選ぶことができるので、今好きなことしてていいよって漠然として言うんではなくて、こうしたらこういう活動もできるよ、こういう遊びもできるよって、何かをね提案してあげることも大事ですというのは聞きました。あとはやっぱりこの友達の輪の中に入るのが苦手な子もいるので、そういった時にはこっちがサポートしてあげながら、一緒に誰々くんたちと一緒に遊ぼうか、一緒に声かけよう、一緒に行くよっていう、一緒にこうサポートしてあげる、そういうことも大事なんじゃないかなと私は思いましたね。 あとはね、あの時間のこの想像の部分なので、時間のこの今からスタートします、じゃあこの時間になったら終わろうねって言っても、この時間っていうのがやっぱり想像できないので、そういった形、そういった時にはあの方法としてはストップウォッチで、この音がピピピピってなったら今この時間は終わりだよって教えてあげる、わかりやすい方法で教えてあげる、まあ、砂時計でもいいですし、あるかな今砂時計、可愛いのがねあると思いますけど、とか何かこの子にこの最初と最後のこのスタートと終わりの部分のメリハリをわかるように教えてあげることも大事です。じゃないと突然ね、あの、あ、もう時間だからもう終わろうって言っても、この子の中では終わりではないから、うん、やだやだまだまだっていうのもあれば、急に終わりって言われて、でそれでそのまま、はいもう終わりだよって取り上げられたら、えって不安になったりもするので、あらかじめこの時間が来たら終わり、この音が鳴ったら終わりっていうのを教えてあげることも大事だよっていうのは聞きました。まあね、この先週から言ってるように、本当にもう一つのというか、いろいろな方法をあるんですけれども、これはあくまでもう数ある中の方法だと私は思うし、あとは私の経験での話でもありますし、あと聞いた話、こういった感じでやってましたよとか、まあ、専門の先生からも教わった話などを、まあ、情報の一つとして、先週からね、あの、お届けしていますけど、あくまでですね、あの、なんだろう、すべてを分かってほしいだとか、まあ、障害を持っているお母さん、親御さんとか、関係をしている方たちには、こういった感じで、じゃあ関わればいいんだっていう一つのヒントになってくれたら嬉しいですし、また、障害に関わることのない方たち、そういった方たちにも、本当に、情報として知ってほしいだけであって、必ずしも理解してください。こういう子たちがいるから、それを分かってください。っていうことではないので、そこは思っててください。やっぱりみんな、健常者も障害者も人間です。本当に人それぞれ、みんなそれぞれ考え方も捉え方も、価値観も違うので、これね、私が、ちょっと経験した話なんですけど、実体験ね、三男くんが通っている歯医者さんが、障害を持っている子供たち、障害を持っている、まあ、大人もですけど、の専門の歯医者さんに通っていて、そこの待合室で待ってたんですよ。そしたら、多分高校生ぐらいかな、男の子がいたんですけれど、もう体格は本当に大きいです。私よりも大きいし、身長も高い。でもね、多分、知的障害なのかな、三男くんと同じ感じで精神年齢がもしかしたら低かったのかもしれなくて、私を見た時にパッて目があって、私のところに来てすごく顔を近づけたんですよ。もう私もちょっとびっくりして、ちょっと待ってちょっと待ってって言って、こうね、体をこうグッと抑えたんですけど、本当に正直に怖いとやっぱり思いました。やっぱり相手は男性ですし、私よりも体が大きいです。いくら障害があるって分かっていても、やっぱり怖いのは怖かったです。だから私も障害を持っている子供を育ててはいる、で分かってはいるけれども、やっぱり怖かったし、そこは本当に素直な気持ちです。だからいくら障害があるから、発達障害があるから、そこを理解してくださいっていう、私は押し付けとかはねしたくはないので、ただ何かの情報として、どっかでね見たときに、あ、なんかちょっと変わってる行動しているな、この人変だな、やだなって思うよりも、あ、なんか変わった行動してる、あの行動ってなんかこういった行動って言ってたから、もしかしたらこういうことなのかなぐらいでね、理解ができないかもしれないですけど、そういった情報頭にあればそれだけでいいのかなって私は思います。まあでも理解してくれたらやっぱり嬉しいですよ。でもその中ではやっぱり感情もありますので、そういった感じで本当に 先週から伝えているように関わり方、いい関わり方もできれば、で私たちでお互いにこの当事者本人との関わり方で、あとは情報の一つとして、お伝えというか届けたかったので、うん、伝わってくれたらいいなと思います。三男レンジャーということで、知的障害、重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。日曜日に、小学校の発表会がありました。三男くんもですし、次男もね3年生なので、小学校に行って発表会見てきました。1年生三男くん頑張ってましたよ。みんなとね一緒に、このね1年生の生活の1日の生活をダンスをしながら表現するっていう発表会だったんですけど、この1年生はですね、そこで三男くんたちは給食のコーナーでエプロンを着て両手に、なんだっけ泡立て器とフライ返しを持って三男くんはみんなと一緒に踊るんですよ。とっても上手でした。振り付けも本当に親バカじゃないですけど完璧で、もうずっとねできなくて練習していたことが、後ろ向きになってジャンプしながら半回転してこう真正面を向く、この動作をずっと練習してたけどやっぱり半回転できなくて途中でこうね止まっちゃうんですけど、本番完璧でしたね。これも半回転してジャンプして正面向いてそのまま踊って拍手本当にねこの発表会、この節目節目ね、成長が見られるいい姿だなと思います。楽しい発表会でした。先生方にも本当にこの成長をね見れる、ずっとね一緒に練習をしていたこの先生方にもありがとうございますと、伝えたいです。ちょっと途中ね間違えちゃって曲聴いちゃいましたよね今日ねお届けしようと思ってた曲なんですよ。もう聴いちゃったから分かると思いますけど、私のね中学校時代の本当に青春の曲とも言える曲かな、スピードのホワイトラブ。この季節にねこの曲聴くとキュンキュンもしますけどでもね、あ冬だなと思います。せっかくですのでホワイトラブ聞きながら今日はエンディングにしようかなと思います。それでは来週この時間10時30分にお会いしましょう。あ、それとですねすいません、この後私11時からの番組、ミスチーってターヤガに、ゲスト出演させていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。もういつもね笑顔が素敵で本当にもうニコニコと、あとね永遠の25歳と言われている、はい、ミスさんのね出てほしいなという声にもう本当にありがとうございますということで出させていただくので、ぜひぜひ11時からミスチーってタヤがぜひ聞いてください。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。 パーソナリティは城間ひかりでした。